政方針を申し上げます。本日公に平成25年壱岐市議会定例会2月会議の開催にあたり、市政運営について所信の一端を申し述べますとともに、平成24年度当初予算案および前会議以降今日までの市政の重要事項等についてその概要をご説明申し上げ、議員各位の並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。説明に入ります前に、去る1月28日市議会議員中村石夫様がお亡くなりになられました。昨年の 市議会定例会12月会議において一般質問をなされ、これから障害者皆様の代表として議員活動を行うとの力強い決意と市政に対する熱い思いを生かせていただいた矢先の訃報に誠に痛恨の極みであります。心からご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族皆様に心から哀悼の意を表するものであります。さて、国においては景気対策を柱とした日本経済再生に向けた緊急経済対策が決定され、事業費規模で20兆円を上回る補正予算が昨日成立いたしました。本補正予算は平成25年度予算と一体的なものとして編成され、切れ目のない経済対策により景気浮揚を図ることとなっております。壱岐市といたしましては、こうした状況を踏まえ本市経済の活性化を図るべく、本2月会議に関連補正予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。今後もこうした国県の動向を注視しながら最大限活用し、壱岐市活性化に資する各種施策を展開してまいります。さて、本年壱岐市は合併から10年目を迎えることになります。この10年間議員各位市民皆様の多大なご理解ご協力により、市政は着実に進展しているところであります。壱岐国博物館の開館、中学校4校体制の開始、防災告知放送、壱岐市ケーブルテレビの開局をはじめとした光ケーブル網の整備、学校給食施設の整備、三島診療所の開設、そして一般廃棄物処理施設の整備など、壱岐市における社会資本整備は一定の充実を見たものと思っております。また第一次産業、観光の振興、教育、福祉、そして市民皆様との共同のまちづくりなど、多くの各種振興施策に取り組み成果を上げてまいりました。しかし、これからますます厳しさを増す財政状況を見据え、さらなる行財政改革を進めながら壱岐市の振興発展を市民皆様と共に進めなければなりません。そのような意味からも、合併10年を迎える平成25年度を節目の年とし、新たな決意とさらなる熱意を持って市政運営に取り組んでまいりますので、今後ともご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。壱岐市合併10周年を迎えるにあたり、壱岐市のさらなる発展の契機とするため、平成26年3月1日に壱岐文化ホールにおいて壱岐市合併10周年記念式典を開催することとしております。壱岐市10年の歩みを振り返るとともに、各種表彰、アトラクション、記念公演などを予定しております。合わせて合併10周年記念書を作成することとしており、今回所要の予算を計上しております。また合併10周年記念事業の一環として、 NHK 全国放送番組 NHK のど自慢の壱岐市での開催が来年3月16日に決定いたしました。前回平成18年3月以来8年ぶりの開催となります。この NHK のど自慢は、市民皆様が一体感を共有でき、また壱岐市を全国的に PR できる絶好の機会として、まさに合併10周年記念にふさわしい番組であり、ご決定いただきました NHK 様に心から感謝申し上げる次第であります。この他にも、合併10周年を記念したさまざまなイベント等を実施し、党内外への PR と交流人口の拡大につなげてまいりたいと考えておりますので、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。次に、離島振興について申し上げます。本年4月1日改正離島振興法が施行されます。平成25年度は、この新しい離島振興の初年度、また離島振興60年の節目の年として、改正離島振興法に盛り込まれた離島振興政策実現のために、関係公共事業、離島活性化交付金をはじめとするソフト事業等の必要予算額を確保し、地域の実情に応じた各種事業の実施に離島振興を着実にかつ強力に推進することといたしております。特に離島航路運賃の JR 並み運賃の実現、離島航路運賃の低廉化は全国離島地域の共通の課題として、またこのことの実現が 離島振興の根幹として大きく寄与するものであることから、全国離島振興協議会としても強力に推進することとしております。この実現には全国の離島地域住民皆様のご理解、ご協力、そして機運の盛り上がりが非常に重要になってまいります。壱岐島からも大いに発信してまいりますので、議員各位、市民皆様にもこのことをぜひともご理解いただき、ご協力賜りますようお願いいたします。こうした中、平成25年度全国離島振興協議会総会を5月29、30日の両日、壱岐市で開催することに決定いたしました。全国の離島市町村長をはじめ、国会議員、関係省庁及び各関係自治体職員など約100名のご来島を予定いたしております。離島振興の節目の年に本総会を壱岐市で開催できますことは誠に意義深く、離島航路運賃の JR 年運賃の実現、離島航路運賃の低廉化をはじめ大いに議論を深め、壱岐市から離島振興を全国に発信してまいります。さらに離島甲子園と称される国土交通大臣杯全国離島交流中学生野球大会が本年8月19日から22日にかけて壱岐市で開催することに決定いたしました。全国から20チーム約400人の参加を予定しており、本大会の開催によりまして全国離島の子どもたちの交流が深まるとともに、壱岐市の PR また交流人口の拡大につながることを期待いたしております。次に効率的な行財政運営についてでございますが、行財政改革につきましては、これまで事務事業の見直し、総人件費の圧縮、組織機構の見直し、各施設の統廃合と指定管理者制度の推進、地方債の繰り上げ償還など市職員一丸となって取り組み、一定の成果を上げてまいりました。今後地方交付税の合併算定外の段階的縮減が平成26年度から始まり、平成31年度には現在の試算で約20億円を超える地方交付税が減額されることとなります。今後こうした状況を見据え、行財政改革を進めていかなければなりません。これまで実施してまいりました経常経費の削減、特に給与制度の見直しとして、全職員を対象に給別標準職務法の見直しを行い、さらなる人件費の適正化に努めてまいります。また各種団体への補助金についても、平成25年度において壱岐市補助金検討委員会を立ち上げ、内容を精査し補助金の適正化に努めてまいります。また庁舎につきましては、現在旧4庁舎を活用した本庁分散方式を採用しておりますが、市民サービスの向上、事務の効率化、庁舎維持管理費経費の削減、施設の老朽化等を考慮し、さらに合併特例債の対象期間が5年間延長されたことなどを踏まえ、新庁舎建設について検討する時期が来ていると考え、壱岐市庁舎建設検討委員会を立ち上げ、議論協議を進めることといたします。次に産業振興で活力あふれるまちづくりについて、まず交流人口、定住人口の拡大でございますが、壱岐国博物館につきましては、これまでに約34万人の方にご来館いただき、大変好評を得ております。しかし一方で、開館時から比べ入館者数が減少しており、閑散期の対応が改めて問われる状況になっております。これについては指定管理者とも十分協議を行い、企画展をはじめさまざまなイベントを開催するなど、市民皆様がより楽しめる内容を心がけ、平成25年度も年間入館者数の目標の10万人を必ず達成するよう努めてまいります。また平成25年度は指定管理機関の最終年度にあたることから、公募による次期指定管理者の選定を進めてまいります。次に観光振興につきましては、平成24年の本市への観光客数を推測する上で重要な指標である九州郵船と ORC の乗降客数は71万2492人で、対前年比 1.2% 増と、これまでの減少傾向から転じわずかではありますが増加となっております。長引く景気の低迷に加え、団体旅行から個人型、着地型旅行への転換、観光旅行の多様化など、全国の離島地域における観光は大変厳しい状況にある中、本市において増加に転じましたのは、昨年4月から実施されたフェリージェットホールの基本運賃2割引き下げなどの効果が大きかったものと考えております。今後も春の辻遺跡、壱岐国博物館を核として古墳や神社仏閣といった歴史遺産に、壱岐の美しい自然景観や新鮮で豊かな食材を生かした魅力的なイベント体験プログラムを さまざまな業種間で十分連携を図り、総力でオンリーワンの観光地作りに取り組んでまいります。特に本年4月から長崎県離島市長共通のプレミアム付き共通商品券島特通貨を発行いたします。これは関係4新庁において年間通貨発行額36億円、そのうち6億円をプレミアムとして離島市長の PR 及び誘客経済の活性化等につなげようとするので、平成25年度から平成27年度までの3カ年の実施予定であります。本市では壱岐市商工会のご協力のもと、現在159の事業者が加盟されております。今後本事業を活用し、本市で開催されるイベントでの誘客を図るなど、交流人口の拡大による景気浮揚につなげてまいりますので、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。次に、情報発信強化推進事業として、長崎県東京事務所等とタイアップした首都圏からのモニターツアー、五島市、対馬市、新上五島町、小値賀町との首都圏での合同 PR 事業、東京大阪での壱岐の歴史文化講座など、情報発信を積極的に展開し、壱岐の知名度アップを図ってまいります。また昨年10月に北九州市で開催されたご当地グルメの祭典第7回 B1 グランプリ in 北九州において、対馬市の上対馬とんちゃんがシルバーグランプリを獲得し話題となりました。グルメの島である本市においても、新鮮美味の食材を使った引き通しなど絶品の郷土料理があります。こうした壱岐の食材を使った郷土料理や名物料理を島内外へ広く PR するため、壱岐市食材祭り仮称でございますが、を実施することとし、今回主要予算を計上しております。次に、教育旅行について、平成24年度は30校3624人の生徒及び関係者皆様が本市を訪れていただきましたが、これは前年度と比べ減少いたしております。このような中、県内本土部の小学生及び中学生が本市へ教育旅行で来島された際、学校に対し費用の一部を補助する生き生き教育旅行推進事業を平成25年5年度も引き続き実施いたします。県とも連携を図り、中四国関西地区を中心に教育旅行の誘致や福岡都市圏を中心とした体験学習の誘致に努めてまいります。また外国人誘客、いわゆるインバウンド対策については、平成25年度より県韓国ソウル事務所が設置予定であり、県との連携によりインバウンドの展開を進めてまいります。次に、壱岐福岡事務所は本年4月で開所から3年目を迎え、これまで約1万3000人が来所されるなど、本市への関心の高さを示しています。さらに、各所への訪問を活発に行った一つの効果として、壱岐サイクルフェスティバル及び壱岐の島新春マラソン大会の過去最高の参加者数につながったものと考えております。今後も壱岐の窓口として、あらゆる会合等での PR 活動を活発に行うとともに、壱岐壱岐サポートショップ制度を推進し、壱岐市の知名度アップを図ってまいります。次に、定住促進対策についてでございますが、平成22年度から定住促進対策として、島外へ通勤通学する方への交通費助成を実施しておりますが、平成22年度37名、平成23年度41名、平成24年度36名、延べ114名が利用されております。また島外からの移住希望者の相互窓口として、相談に応じ、空き家、空き地情報、求人情報の提供、農業、漁業への新規就業者に対する研修制度や助成支援制度などの情報提供を行っております。今後さらに Uiターンの推進を図るため、市内への移住を目的とした住居及び仕事探し、暮らしの体験などの活動に際し、滞在費の一部を助成する Uiターン促進短期滞在費補助事業を実施し、気軽にご来島いただくことで定住促進を図ることとし、今回所要予算を計上いたしております。またこれまで少子化対策や後継者対策として、結婚促進のために独身男女交流イベントの開催や開催団体への補助を実施してまいりました。特に昨年開催したモテモテ99壱岐の花嫁お見合い大作戦を契機に、婚活支援事業を壱岐壱岐おむすび大作戦と銘打ち、婚活イベントの情報配信、福岡での婚活イベント参加支援、マナー講座の開催などを行っております。来る3月23日には、 初のマチコンイベント、イキコンを五の羅商店街を舞台に100人規模で開催することといたしております。今後さらに定期的な婚活イベントの開催と内容の工夫を図り、出会いの場の創出に努めてまいります。また、地域おこし協力隊につきましては、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図ることで、意欲ある都市住民のニーズに応えながら、地域力の維持、強化を図ることを目的に創設された総務省の制度であります。三大都市圏等から地域づくりに意欲的な隊員を4名募集し、本市観光情報の発信、地産地消の推進、地域特産品の PR 新規開発、商品デザインの支援、また農林水産業の応援や天の後継者育成など地域協力活動に従事してもらうことで地域の振興を図ろうとするものであり、今回主要の予算を計上しています。なお期間終了後、市内での企業あるいは就業定着を期待するものであります。次に産業の振興でございます。まず農業の振興につきましては、壱岐市の農業が持続的に発展していくためには、農業者が効率的かつ安定的な農業経営ができる環境整備や人づくり、組織づくり及び農業生産額の向上が重要であり、さらなる農業振興を促すため、平成25年度も担い手対策、米対策、施設園芸、畜産振興等各種施策を展開してまいります。農業の持続につきましては、後継者や人材の確保、集落営農組織の育成が不可欠であります。このため担い手育成については、認定農業者の育成や集落内の話し合いによる集落営農組織の設立に取り組んでまいります。本年1月末現在の認定農業者数は268で、そのうち法人が6経営体となっております。また集落営農組織については、現在36の特定農業団体と2つの特定農業法人が設立され、長崎県の約半数を占める組織を有するに至っております。認定農業者と集落営農組織には、これからの壱岐市の農業を支える担い手としての大きな期待を寄せているところであり、組織育成や研修等に引き続き支援を行ってまいります。農業政策の根幹をなす水田農業については、食料、農業、農村基本計画の食料自給率の 50% 達成に向け、平成23年度より畑作物を加えた農業者個別所得保障制度が実施されております。平成24年度からは名称が経営所得安定対策に変更となりますが、事業内容につきましては今までの継続でございます。複合部門の重要な作物である野菜、牡蠣、果樹等は高生産性、高収益を望める作物であり、今後も補助事業を活用し、施設整備等への支援を講じてまいります。特にアスパラガスにつきましては、単価、収量とも県下トップの成績を維持しており、今後は面積の拡大とともに揺るぎない産地形成を図ってまいります。平成22年度以降、イノシシの目撃、痕跡、農作物の被害及び海岸への死骸漂着の情報が寄せられております。イノシシは生息数の少ないうちに撲滅に向けた対策が極めて重要であることから、これまでに捕獲罠の設置、ハンターによる捕獲に努めてまいりましたが、成果を上げるに至っておりません。今後も引き続き関係機関と連携を図り、対策を講じてまいります。またタイワンリスおよびカラスについても、猟友会、市民皆様の協力により捕獲駆除を行ってまいります。本市の肉用牛生産、肉用牛振興につきましては、壱岐市肉用牛改良対策会議の改良方針に基づき、有料系統牛の保留に対する支援を継続してまいりました。また肥育経営においても、壱岐生まれの壱岐育ちが壱岐牛ブランドとして人気を博しており、壱岐種化の検証とブランド化の確立を目指してまいります。さらに壱岐産の金太郎3号が歴代最高の成績で県の基幹主流牛として誕生しており、平重春に続く壱岐産主流牛としての活躍が期待されております。昨年10月に開催された第10回全国和牛能力共進会長崎県大会での好成績により、子牛市も好調に推移しておりますが、一方で高齢化、後継者不足等による繁殖牛の使用頭数が減少が続いております。その対策の一つとして、集落営農組織等による共同経営を模索するなど、生産基盤の強化を図ってまいります。次に水産業の振興についてでございます。 本市の基幹産業である水産業を取り巻く現状は、漁業資源、漁場環境の悪化による漁獲の減少、輸入の増大等による水産物価格の低迷、漁業者の高齢化並びに後継者不足、さらには燃油の高騰など、依然として厳しい状況が続いております。平成24年1月から12月までの市全体の漁獲高及び漁獲量をその前年と比較いたしますと、漁獲高が 9.9% 減の約42億1000万円、漁獲量が 27% 減の5863トンとなっており、漁家及び漁協の経営に深刻な影響を与えております。こうした状況を踏まえ、市といたしましては、これまで水産業の振興を図るため、さまざまな事業を展開してまいりました。市単独事業として、意欲ある担い手の育成支援事業として、全国初の認定業者制度並びに、漁業後継者対策制度を平成23年9月からスタートし、現在、認定業者126名、漁業後継者7名を認定しております。また、平成24年10月から、海上輸送コストを漁業者へ助成する事業も実施しております。このほか、漁業近代化資金の利子補給、漁獲共済、漁船損害保険の一部助成、そして漁船漁場の機器設備の充実を図るため、漁船近代化施設整備への助成、さらには密漁による被害予防するための監視活動に対する助成を実施しており、これらの水産業の振興施策について、平成25年度も引き続き実施してまいります。国の県の事業としては、離島の漁業集落が生産力向上や創意工夫を生かした取り組みで漁業の再生活動へ支援する離島漁業再生支援事業、若年層の新規就業のための経費負担を軽減し、着用を促進する21世紀漁業担い手確保促進事業に取り組んでおります。これらの制度を今後も積極的に活用いただき、水産業の活性化につなげていただくことを期待いたしております。近年、磯焼けが発生し、水産業に大きな影響を及ぼしております。これらの原因調査や漁場、漁場藻場の活性化に向け、取り組みヨーロッパ海洋エネルギーセンター、EMEC でございますけれども、都の人脈もある渋谷潜水工業、渋谷正信氏が、国際的な情報発信の拠点となる社団法人、日本漁場藻場研究所、職員5名をすでに採用済みでございますけれども、昨年12月、本市に設立されました。この研究所は、漁業者と一体となり、域海域の藻場回復などの調査、分析、データ収集などを実施し、海の環境改善を普及啓発する拠点を作り、地域振興に寄与するとともに、情報発信する方針であります。市といたしましても、企業有志として位置づけ、積極的に受け入れ取り組んでまいりたいと考えております。栽培業につきましては、域栽培センターを活用し、アワビ60万個、赤鬼25万個、カサゴ13万尾の種苗の生産を計画しております。これらの種苗を放流することにより、沿岸域での漁業生産の向上につなげ、漁家経営の安定を期待するものであります。漁港整備につきましては、大久保漁港、小崎漁港施設の老朽化に伴い、施設の現況把握、機能診断、老朽化予測、保全対策工法の選定などの漁港機能保全調査業務を行い、年次的に改修するための維持管理計画書の策定を計画をいたしております。次に、商工業の振興と雇用対策についてでございますが、本市の商工業につきましては、景気の低迷、相次ぐ大型店舗の出店等に、非常に厳しい状況にあります。このため、商工会活動や商店街のにぎわい創出につながる事業に対する支援を行い、活性化に努めると ともに、商工業者や中小企業者の融資利子補給や保証例に対する補助を行ってまいります。また、先に述べました、島特通貨も本市商工業の振興に大きく寄与するものと期待しており、さらなる加盟店の推進と消費拡大を図ってまいります。雇用につきましては、昨年に引き続き、国の緊急雇用創出事業臨時特例交付金を活用した継続的な雇用機会の事業を展開することで、地域の雇用を支えてまいります。平成25年度は、2事業28名の雇用を予定しておりますが、国県の施策に注視し、各種雇用創出事業に取り組んでまいります。企業誘致の推進については、働く場の確保と、 地域活性化の観点から本市の重要な課題であります。景気の低迷も重なり、新たな企業誘致は困難を極めておりますが、企業誘致は人口の流出を食い止める極めて重要な施策であり、今後もすでに誘致している企業に対するフォローアップと輸送コストの少ない IT 関連業種を中心に県と連携して企業誘致に努めてまいります。次に、福祉健康づくりの充実で安心のまちづくりでございます。まず地域福祉の推進につきましては、市民皆様の参画と共同により地域の福祉向上を図り、福祉施策や福祉活動を総合的に展開するため、平成20年3月に壱岐市地域福祉計画を策定しましたが、本年3月に地域における福祉活動の具体的行動を示す壱岐市地域福祉活動計画が壱岐市社会福祉協議会において策定されることとなっております。また障害の有無にかかわらず、誰もが互いの人格と個性を尊重し支え合う共生社会の実現を基本理念とした障害者総合支援法が施行され、社会的障壁の除去とともに国民への障害理解が求められておりますが、障害に応じた特性をまずは職員が理解し、接客時や地域で活用できるよう障害者皆様への理解を深める研修会を実施することとしております。今後、施設のバリアフリー化に努めるとともに、これらの計画をもとに地域、そして各社会福祉関係団体と連携を図り、地域福祉の推進に努めてまいります。子育て支援につきましては、少子高齢化が進行する中、安心して産み育てることができる環境整備が重要となってまいります。時代を担うすべての子どもたちが地域の中で心身ともに健やかに成長し、子育て環境が地域社会から孤立せず、安心して子育てすることができるよう、子育ての喜びを実感できる環境整備や子どもの人権に配慮した社会基盤を確立するための事業を展開してまいります。まず平成20年8月の子ども子育て関連三法の交付を受け、設置した壱岐市幼保連携子育て支援検討委員会では、地域の現状を踏まえ、子どもが主人公の考えに立ち、幼保の一体化はもとより、就学前乳幼児の子育て環境の整備に向け、有識者並びに関係者皆様とともに検討を進めているところであります。また昨年11月から実施しております病児保育につきましては、1月末現在で延べ36名の利用者数となっており、今後も関係機関と協力しながら本事業の充実を図ってまいります。現在市内に放課後児童クラブが4カ所で実施されておりますが、4月から壱岐市社会福祉協議会石田事業所で新たに開設できる運びとなり、合計5カ所での実施となります。今後も子どもたちの居場所づくりに積極的に取り組み、仕事と子育ての両立を支援し、安心して産み育てることができる環境づくりを整備してまいります。生活保護につきましては、高齢化の進展や経済雇用情勢の変化などで、全国の生活保護受給者は213万人を超えております。一方、本市におきましては平成20年度より減少傾向であり、平成24年11月末における保護世帯数は380世帯、非保護者数は560人で、保護率は 1.98% となっております。しかし、減少傾向にあるものの、保護率は全国平均の 1.67% を大きく上回っており、長崎県内16福祉事務所でも6番目に高い保護率となっております。また、今後高齢化、厳しい雇用情勢、稼働年齢層の人口流出等により、保護率は依然として高く推移することが予想されます。こうした中、厚生労働省において、就労自立支援、不正受給対策強化、生活保護の引き下げを柱とした保護制度の見直しが検討されているところであります。現時点ではどのような保護基準の見直しとなるかは、その詳細が明らかでありませんので、現在の基準及び本市の保護動向を考慮し、所要の予算を計上いたしております。真に保護の必要な方に、迅速かつ適切に制度の適用を行うとともに、不正受給の防止、就労支援など、自立を促進するよう関係機関と連携し、運営体制の充実に努めてまいります。次に、健康づくりについてでございますが、生活の基盤は、まず健康であることから、平成25年度も市民皆様の健康づくりのために、各種検診、相談、予防、健康教室等の充実を図り、受診率の向上のため、市民皆様との共同で実施している健康づくり推進とともに、 啓発事業の推進を図ってまいります。また通称ヘルスメイトの皆様には総勢200名近い組織力と結束力で食品の安全、調理、栄養など食に関する市民皆様への啓発をあらゆる場で展開していただいております。健康づくりは市民皆様一人一人の自覚と実践によるところが大きく、今後も市民皆様と行政が一体となった市民共同活動の展開に力を注いでまいります。次に国民健康保険についてでございます。壱岐市における国民健康保険加入率は 38% であり、長引く経済不況を反映した所得の減少等により、ここ数年深刻な財政運営が続いております。平成25年度予算編成におきまして、は保険給付費、後期高齢者支援金、介護納付金等の増加による財源確保のため、24年度同様、一般会計からの繰り入れを行うこととしております。国民皆保険制度を支える国民健康保険の財政安定化のため、滞納処分を含めた収納対策に取り組み、収納率の向上に努めるとともに、25年度からの第2期特定健診、特定健康診査等実施計画に基づき、関係機関との調整、市民皆様への啓発を図りながら、特定健康審査、特定保険指導の受診率の向上、重症化予防対策等による保険事業を推進し、医療費の適正化を図ってまいります。介護保険につきましては、高齢者皆様が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する地域包括ケア体制システムの実現に向けた取り組みを推進するため、地域の高齢者福祉策の総合的な計画として平成20年度を策定した第5期介護保険事業計画に基づき、事業の円滑な実施を図っております。その中で高齢者見守り支援事業として試行的に実施している安心サポーターにつきましては、養成講座を開催し、定期的な安否確認、訪問事業等を実施しており、平成25年度も継続して事業を展開してまいります。今後、高齢化の進展に伴い、さらに必要性が高まることが予想され、高齢者皆様の状況を把握しながら、サポーターの増員、他の見守り方法等も検討し、高齢者皆様が地域とのつながりを保ちつつ、安心して暮らせる環境づくりに努めてまいります。施設整備につきましては、グループホーム1ユニット9床でございますが、選定事業者の有限会社玄関工壱岐の里が既存施設を改築中であり、本年4月からサービス開始予定であります。新しい特別養護老人ホームにつきましては、県において公募期間が2月28日まででございまして、その後3月中に事業所の選定が行われます。平成25、26年度2カ年で施設建設を行い、平成26年度中にサービスが開始される計画となっております。また地域主権介護一括法及び介護保険等改正法が制定されたことにより、これまで介護保険法や厚生労働省令によって定められていた地域密着型サービスの設備基準や運営基準等については、市町村が地域の実情において自らの判断と責任において条例で定めることとされており、今回関係条例を提出をいたしております。次に、自然を生かした環境に優しい街づくりでございますが、昨年4月に協業開始した壱岐市クリーンセンター及び壱岐市汚泥再生処理センターは順調に稼働しており、クリーンセンターは廃棄物の処理、リサイクルの拠点として機能し、汚泥再生処理センターにおいては高度処理に加えて堆肥化装置を併せ持った施設として、その堆肥も好評で資源の循環と農地へ還元をいたしております。また本年3月に完成予定の勝本町自給肥料供給センターの生ごみの前処理施設建設工事も順調に進捗し、2月から試運転を始め、4月から一部生ごみの収集を開始し、状況を見ながら生ごみのリサイクルを広げてまいります。本施設の整備をもって壱岐市の環境行政基盤が整ったことから、市民皆様への衛生環境の向上を推進し促進し、さらに資源の有効活用を目指し、環境に配慮した資源循環型社会、環境に優しい街づくりを進めてまいります。次に、地球温暖化に伴う気象変動、大規模災害等を受け、再生可能エネルギーへの転換、有効利用が強く求められています。太陽光発電はその一つとして期待され、平成25年度も 国の基準に基づき設置された対象者に対して、一市住宅用太陽光発電設備設置費補助金を交付して、導入の促進を図ってまいります。また、中国から飛来する大気汚染物質 PM2.5 が人体、生活への影響が懸念されます。測定に中止し、今後必要に応じ、ケーブルテレビ、または防災告知放送を活用し、市民皆様へ対応策を含め周知を図ってまいります。次に、生活環境の充実についてでございますが、指導整備につきましては、平成25年度算において、補助事業2路線、および橋梁補修3橋、記載事業11路線の整備費を計上いたしております。河川整備につきましては、引き続き2河川の整備、急傾斜地崩壊対策事業についても、引き続き4地区の整備を進めてまいります。道路や河川等の整備については、限られた財源の中、生活の基盤整備の内容を十分に精査した上で、今後も取り組んでまいります。次に、壱岐市の良好な景観の形成に関する施策の策定について、本市では平成22年度に景観行政団体となりましたので、景観条例の制定に向けて、景観計画を策定する必要があることから、今回、主要予算を計上いたしております。公営住宅の整備につきましては、公営住宅等長寿命化計画を現在策定中であり、その計画に基づいて、年次的に整備を進めてまいります。また、市民皆様の生活環境の向上を図るとともに、地域経済の活性化を促進するため、住宅リフォーム支援事業を進めてまいります。次に、水道関係につきましては、簡易水道は水道水の安定供給を図るため、国庫補助の基幹改良事業により、平成20年度から、猪本地区と石田地区の老朽施設の更新等整備を進めております。平成25年度が最終年度となっており、引き続き排水管敷設替え工事等を実施することにしております。上水道事業は、五の浦東地区の水源及び浄水場設備の改良、並びに老朽化した排水管の敷設替え工事を実施いたします。水道事業においては、漏水対策が重要課題であり、施設のさらなる適正な維持管理を行い、安全で安定した水道水の給水に努めてまいります。次に、下水道事業関係については、五の浦町の公共下水道事業は、事業計画に基づき、中央処理区の片原地区の一部で、環境整備工事を実施しております。平成25年度も引き続き、片原地区、永田地区の環境整備工事を行い、事業の促進を図ってまいります。漁業集落排水施設整備事業は、平成24年度に芦部地区の整備計画を見直し、測量及び詳細設計を行いましたので、平成25年度から環境整備工事を実施することにしております。合併処理浄化槽設置整備事業は、公共下水道及び漁業集落排水施設の処理区域以外の汚水処理対策として、循環型社会形成推進地域計画に基づき実施しており、平成25年度も140基の設置を予定しております。汚水処理施設の整備については、生活排水の適正な処理を推進し、快適な生活環境並びに良質な水環境づくり等を目指して取り組んでいる事業でありますので、下水道への加入、または合併浄化処理槽の設置について、市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。次に、心豊かな人が育つ町づくりでございます。中学校が4校体制になって間もなく2年を迎えます。地域や保護者皆様のご理解とご協力により、生徒は充実した学校生活を送っているものと捉えております。今後も小学校、中学校の教育活動の充実に努めてまいります。スクールバス運行、スクールボート運行につきましては、中学校スクールバス、スクールボート検討委員会を開催し、学校、PTA、小学校区、公民館等の代表者皆様に協議をいただき、その結果、平成25年度以降も、現在の規則に基づいて実施することにいたしました。なお、スクールバスの運行規則、通行目的に表現された、校区が新たになった生徒の利便を図るについては、今後も実態を把握し、継続して検討していくことにしております。また、学校施設の耐震化につきましては、耐震強度や安全性を示す、構造耐震仕様、いわゆる IS 値をもとに優先度を決定し、年次的に実施しておりますが、平成25年度に改修工事を予定しておりました建物のうち、芦部小学校及び芦部中学校の校舎につきましては、 建築物耐震診断判定委員会の耐震診断や本年2月9日の同政府委員長の現地調査の結果、コンクリート強度が不足していることなどを理由に改修工事をすることができない状況となりました。特に小学校につきましては、これまで地域文化の拠点との考え方から統廃合に消極的な発言をいたしてまいりましたが、このような状況の変化を受け、統廃合後も視野に入れた耐震化計画を協議する組織を早急に立ち上げ、児童生徒の安全を最優先に教育環境の整備に努めてまいります。次に第69回国民体育大会についてございますけれども、平成25年度は5年は国体開催の前年であり、壱岐市では国体を想定したリハーサル大会として2つの大会を行います。ソフトボール競技は8月3、4日に第61回西日本男子ソフトボール選手権長崎県大会を大谷公園ソフトボール専用球場とグランドおよびふれあい広場で県内各地からの代表16チームが参加して行います。また自転車競技は8月25日に第48回全国都道府県対抗自転車競技大会ロードレース男女でございますけれども、壱岐市の国体特設周回コースで行います。各県代表約250名のトップアスリートが全国から集い、健脚とテクニックを競います。市民皆様には交通規制等で大変ご迷惑をおかけいたしますが、おもてなしの心でお迎えいただき、素晴らしい大会となりますようご声援ご協力をよろしくお願いいたします。リハーサル大会を機にさらなる国体の関連開催金を盛り上げ、国体の成功に向けて全力で取り組んでまいりますので、関係団体そして市民皆様のご協力をよろしくお願いいたします。次に国内外交流が盛んな街づくりについて申し上げます。離島航路対策については先に申し述べましたが、昨年4月1日リプレース事業によるフェリー絆の就航により、博多行き対馬航路のフェリージェットフォールの基本運賃2割引き下げ、さらにリフレッシュ割引による特定割引も実施され、交流人口の増加につながったものと考えております。改めて離島航路運賃の低廉化が離島の活性化に大きく寄与することを確信したものであり、離島航路運賃のゼロ並み運賃等さらなる低廉化を全国離島地域一丸となって取り組んでまいります。また本市の長年の要望事項でありました博多港フェリー下船港付近の雨よけ施設の整備にかかる予算が福岡市の平成24年度2月補正予算に計上され議決されました。博多港フェリー第2ターミナルにつきましても、エレベーター整備に続き2階のトイレのバリアフリー化等の改修予算が平成25年度予算に計上されているとお聞きをいたしております。今後とも福岡市などの各団体との連携を密にし、域に来られる方へのサービス向上等に努めてまいります。次に病院事業について申し上げます。去る2月6日に壱岐文化ホールにおきまして、壱岐市民病院の役割について市民皆様のご理解と関心を高め、壱岐の地域医療を市民皆様全体で支えるという意識の醸成を目的として、長崎県病院企業団米倉企業長をはじめ3名の方をお招きし、壱岐市民病院市民フォーラムを開催したところであります。当日は600人を超える市民皆様にご来場いただき、米倉企業長からはこれからの市民病院を考えると題し、拠点病院としての資格、企業団加入に向けての諸課題などについてご講演いただきました。企業長のお話の中にもありましたように、市民病院は市民に信頼される病院であること、また市民の財産であり市民の皆様と共に育て上げる意識を持つことの重要性を再認識したところであり、市民皆様と壱岐の医療を考える良い機会になったと考えております。県病院企業団加入の取り組みにつきましては、企業団加入における課題について昨年11月に発足した市民病院経営健全化プロジェクト会議や県病院企業団のご助言を受けながら、その解決に向け付帯点の姿勢で臨んでおります。また病院職員の給与制度の見直しにつきましては、先に申し述べました市全職員を対象にした給与別標準職務法の見直しと合わせて特殊勤務手当の改正を行うこととしており、今回関係条例の一部改正案を提出をいたしております。また収支構造の見直しにつきましても、カタルバール病院と市民病院の機能統合による管理部門、給食部門等の集約化による経費削減に加え、看護体制の見直しによる職員の効率的な配置など、運営コスト削減の徹底と合わせて、 診療報酬獲得等による収入対策に努めることとしております。なお市民病院の運営体制につきましては、内科医をはじめ常勤医師の増員や地域医療連携室の創設など診療体制の充実を行うとともに、地域の民間病院等との連携を図り、効率的でクオリティの高い医療の提供を目指してまいります。次に、安全安心のまちづくりでございますが、東日本大震災から間もなく2年が経過しようとしております。現在復興に向けた取り組みが全力で行われておりますが、被災地では依然として厳しい状況にあります。特に福島第一原子力発電所の事故による影響は大きく、一部の区域では未だ深刻な状況にあります。今週も佐賀県玄海町にある玄海原子力発電所から30キロ圏内、いわゆる緊急時に避難、屋内退避、安定要素材の予防服用等を準備する区域 UPZ に約3分の1の地域が含まれ、人口で申しますと半数を超える皆様が住んでおられます。福島第一原子力発電所の事故以来、国、原子力事業者等が原子力防災について体制強化を行っておりますが、原子力規制庁の発足、原子力防災に関する法令との整備を受け、今回3回にわたり壱岐市防災会議を開催し、壱岐市地域防災計画原子力災害対策編を取りまとめたところであります。議会基本条例に基づき今回議案として提出しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。長崎県原子力防災訓練は、昨年11月17日の計画が佐世保市において大雨警報が発令されたため、県下の訓練は延期となり、去る2月2日に実施されました。本市においては11月に一部実施できなかった沿岸釣り客の避難誘導やヘリによる人員搬送等の訓練を実施しております。また平成25年度についても実施予定となっており、こうした訓練を積み重ね、初動体制の確立と避難経路の確認等万全の体制を整えてまいります。また例年県下7ブロックに分けて実施されている長崎県総合防災訓練が、本年5月19日に本市五村港埋立地において実施されることが決定いたしております。そのための訓練に要する本市の負担金として、今回所要予算を計上いたしております。消防につきましては、消防本部新庁舎建設工事、消防救急のデジタル無線工事、消防司令台更新工事、県防災計画防災行政無線移設工事、アナログ無線移転工移設工事、防火水槽5基新設、消防団五村地区第6分団第3部の小型ポンプ更新と予定し、今回所要の予算を計上しております。災害は依然として後を絶たず、その内容も複雑多様化し、最近では局所化の傾向に加え、現場活動に対する潜在危険もますます増大しているところであり、壱岐市消防団とともに市民皆様の安心安全のために取り組んでまいります。防犯についてでございますけれども、現在本市においても空き家等が増加傾向にあり、所有者の不在などで管理不全な状態にあるものが見受けられ、周辺環境に影響を及ぼす事例も発生しております。防災防犯環境保全の観点から、空き家等の所有者や管理者に適正管理を義務付けるための条例の制定について今回提出しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。次に議案関係についてご説明をいたします。平成25年度の地方財政は、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が緩やかに回復することが見込まれる一方で、社会保障関係経費の支援増や交際費が高い水準で推移すること等により、経費全般について徹底した節減合理化に進めてもなお、依然として大幅な財源不足が生じるものと見込まれております。国の地方財政対策においては、政権交代もあって国の予算編成スケジュールがかなり遅れておりますが、地方が安定的に財政運営を行うことができるよう、地方交付税等の一般財源総額について平成24年度と同水準が確保される見通しとなっております。このため財源不足分については、平成24年度同様、臨時財政対策債の元利償還金相当額について、その全額を後年度地方交付税の基準財政重額に参入することとされております。また防災減災事業、地域活性化等の緊急課題を対応するため、歳出に特別枠を設定して計上される見通しとなっております。本市の財政は市税などの自主財源に乏しく、収入の多くを地方交付税や国庫支出金に依存しており、 合併後の大型事業の実施については、合併特例債や過疎債などの地方交付税措置のある地債を有効に活用しながら財政運営を行ってきたところでありますが、なお一般財源不足については、財政調整基金や減債基金等の取り崩しにより対応しており、引き続き厳しい財政状況となっております。平成23年度末の地債減債高は285億円でございます。義務的経費、人件の割合は 36.3% 高く、経常収支率は 80.9%、対前年度比 0.8% 増と、依然高い水準で推移をいたしております。こうした中、平成25年度予算編成につきましては、前年度当初予算が骨格予算だったことから、大幅な増額予算となっておりますが、すべての事務事業について政策評価を実施し、また市民意識、国、県、社会情勢の変化、経済の動向を注視しながら、自主性と責任により限られた財源を効率的かつ効果的に活用し、地域経済と住民福祉の増進及び市民と行政との協働による各種事業の推進を図るため、予算編成を行っております。なお、一般会計予算規模は208億1900万円、対前年度比17億900万円、8.9% 増、特別会計を含めた予算規模は311億5346万円、対前年度比20億1074万円、6.9% 増となっております。本日提出いたしました案件の概要は、条例の制定・改正に代わる案件24件、予算案件16件、その他10件でございます。案件の詳細につきましては、担当部長、課長等から説明をさせていただきますので、ご了承願います。何卒十分なご審議をいただき、適正なるご反応を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、市政運営に対する所信の一端と、平成25年度当初予算等について申し述べましたが、これからも山積する行政課題、特に市民病院の県病院企業団加入を必ず実現し、また財政の健全化に努め、明日に希望の持てる街づくりに誠心誠意、全力で取り組んでまいります。議員各位並びに市民皆様のご理解とご支援を賜りますようお願いを申し上げまして、施政方針といたします。